でございます。大魔王のオーロラジオ。今週も、2週ほど休ませていただきまして、復活という形になりました。今週は、楽しくやっていきたいなと、思います。いやー、ずっとね、この番組が2011年の2月ぐらいに始まりまして、もう8年。になりましたけれども、8年やってきて、ずーっとその2011年の7月にですね、うちの父親が亡くなったその日以外は一度も休んでないんですというのが、結構自慢だったんですけれども、2週休むことになってしまいました。まあ、休まなくてもいけないこともなかったとも言えるんですけどね。まあ、今回いろいろとありまして結局休むことになりましたけれども、まあ、実はその先週、先々週ですよね。先々週は収録はしてあります。してあって、もう編集も開始してありましたが、結局、まあ、没という形に今のところなってますね。まあ、僕ももう今更再編集しようという気力がないので、やらないと思いますので、そのままお蔵入りになりますね。で、まあ、その経緯をいろいろと説明しますと、まあ、前回、手術して入院していて、3月の何日 ?12 日とか13日ぐらいに、退院をいたしまして、で、オーロラジオをやりましたよね。で、まあ、退院が決まった時にですね、あ、これはもう退院したらもうどんどん動いてやると思って、3週連続東京遠征を決めたんですよ、入院中に。で、その一週目が先々週のその前。で、木曜日の夜にバスに乗って、金曜日に東京に着いて、で、金曜日東京で、チェリップさんというね、こっちでずっと僕が応援してて、うちのライブにも何度も出ていただいているレギュラーメンバーの、グループの東京ワンマンライブ、ホール、ワンマンライブというのを応援に行きまして、で、宿取ってたで、宿で泊まって、翌日に、まあ本当はぽっかりと空いてて、いくつも選択肢があったんですが、元アイドリングの関谷真由さんが出てる舞台を見に行きまして、これナインの佐竹宇紀さんも主役級で出てらっしゃって、まあ、飯馬俺得な、お芝居でそれを見て、で、また泊まりまして、日曜日に、まあ、ここ最近僕はずっと応援している。そして一度ね、去年の11月にライブ出ていただきましたホワイトオールさんの、ホワイトオールさんの、ツアーの最終日が東京でありましたので、そこに見に行って、で、バスに乗って帰ってくるという。それ一周。で、その翌週が、今度はホワイドールの浦谷春奈さんという子の生誕ライブは、その翌週の明けて月曜日にありましたので、そこ東京行って、そのさらに翌週は、ナイン、まあ、さっき佐竹宇紀さん出てきましたけれども、ナインというグループが、まあ、これで活動休止になると。活動休止前、ラストのライブが中野サンプラザであるので、それを見て、その翌日、本当は今日ですね。今日、元アイドリングの玉川ラムさんが出ているお芝居を見て帰ってくるというこの3週連続。4週目も実は仲ないんですけど、これはまあさすがになと思って回避して、少なくともこの3週東京行くつもりで、で1週目行ってきたわけですよ。で、その辺も収録してある分には話が入っているんですけれども、日曜日の夜は結局バス乗ってますからね、収録できないので、月曜日帰ってきて収録をしたんですよ、確かね。で、まあ結構、まあまあしんどくて、退院後そんなにも経ってませんしね、1週間、2週間ぐらいですか。で、収録をして、編集も開始してたわけです。で、編集を開始していて、で、まあなかなか進まないよね。なんか気分が乗らない部分もあったりとか、ちょっとしんどかったりする部分があって、なかなか編集がうまく進まないな、と思っていて、これが、月曜日に帰って収録して、火曜日から、編集を開始してるんですけども、まあそれでもまあまあちょっと元気で自分で久しぶりに車を運転してちょっとお出かけしたりとか、4月10日に当初設定していた仕事の復帰に向けてちょっとずつ体を動かしていこうという感じだったんですけど、 その翌日の水曜日か。その翌日の水曜日が元桃色クローバー Z だった有安桃香さんがソロライブをやるということで、大阪の、どこだっけなぁ、ビッグキャットじゃないし、ナンバーハッチかな。で、ちゃんとチケットも取っていて、行く気満々だったんですけど、どうも朝から気分が優れないんですよ。気分が優れないし、どうしようかな、無理やり行くのか、それともなぁと思って考えていて、結局行かなかった、しんどくて。で、体しんどいし、もうむしろその東京に遠征することの方が僕の中では大事だったので、それまでに体をちょっと休めておこうと思って休んで、その翌日の木曜日が退院後初めての外来だったわけですよ。で、外来行って CT 撮って、写真撮って、で、先生と、主治医の先生とお話をするときに、退院されるときに撮った写真では何もなかったのに、今日撮った分の、そのちょうど術後のところにですね、まあ、写真ですからどんな状態かよくわからないんだけれども、どうも血だまりができてると、出血してると、えってもう写真で見たらわかる、もやもやもやとしてるわけですよ。CT ですからそんなに細かいことは出てないんですけど、もやもやもやと出血してると、それでしんどかったのかと思って、とりあえずちょっとどういう状況かわからないですけれども、落ち着くまでもう一度入院してくださいになっちゃったね。で、その時点で全然編集が上がってないし、上げれてないわけじゃないですか。で、本当はその翌日日曜日の夜には東京に向かってバスに乗る予定だったんですけど、すべてすっ飛ばして、しかもその日のうちにですよ、一遍家帰るのも許されず、そのまま病棟行ってくださいって言われて、外来のところからそのまま病棟に行って、そのままもうなんか、あんまりその知り合いの看護師さんとかいるわけじゃないですけど、ああ、また帰ってきたのね、状態ですよね。で、入院しちゃったんです。これ再入院。で、その時点ではもう一晩目、もう充電も何もないんですよ。ただ単に外来行っただけですから、バッテリー、ちっちゃいバッテリーが1個と、それで充電のケーブル、携帯用が1本あるだけ。だからもう何もない。で、次の日もそういう状態になったので、次の日にいろいろ持ってきてもらう、家族にね、いろんなものを持ってきてもらわなければしょうがないので、持ってきてもらって、で、パソコンも土曜日に届いたのかな、やっと。でも、最初ね、木曜日の夜、金、土、日ぐらいまでめちゃくちゃしんどかったんですよ。まあなんせ何もなかったところから出血してますから、すんげえ痛くてすんげえしんどかったんですよ。で、もう当初その全身またね、左側からはその血圧を落とす薬を入れられ、右腕のところからはその何ですか、痛み止めを入れられ、心電図貼られ、もう本当に動けない人みたいになってまして、で、まあ 3,4 日経ってやっと楽になってきて、で、もう一度こう MRI 取ったりしていくと、出血がずーっとズブズブ血が出てるわけじゃなくて、まあ、結果的にどこから血が出てるかよくわからないんだけれども、じゅわっと、じゅわっと出ちゃったみたいな。で、それは一旦収まってて、で、じっとしてたら、とりあえずその収まってきたから、今は大丈夫、みたいな状況になってたわけですよ。なので、一週目その先週に撮ったものは、まず、これ撮れない。撮れないというか、編集ができない。編集の途中でほったらかし。で、次の週の分は、まあ、入院ラジオ、再入院ラジオで、取れなくもなかった。体調的にも取れなくはなかった。日曜日、月曜。ところが、今度は、iPod Touch 用のライトニングケーブルがないんですよ。持ってきてもらったものの中に。で、ライトニングケーブルがないから、いつまで経っても iPod Touch が生き返らないんですよ。死んだまま。で、それで収録してるから、まあ、ローソン行ってですね、院内にあるローソン行って買おうと思ったんですよ。マイクロ USB のケーブルに関しては、600円ぐらいで売ってるんです。だから、もう何本も買いました。 呆れて、前の入院の時も買いましたし、今回もバッテリーからの供給のために買ったりして、何本も買ったんですけれども、ライトニングケーブルがね、1600円くらいするんですよ、1本。で、もうさすがにこれは高すぎると思って買わなかったので、結局、その再入院ラジオをすることもなく、まあパソコンは出すことはできたんですけれども、明けて月曜日ぐらいにはね。で、結局、うん、元気になっても収録することもなく。で、結局10日ぐらい入院しておりまして、昨日の土曜日に退院してきました。本来ならね、もう退院の前日にまたバスに乗って東京に行く予定だったところを結局退院して何もせずに、まあぼちぼち家の周り散歩するぐらいで、この2日間過ごしておりますけれどもね。まあそんなことがあって結局休まざるを得ないという状況になってしまいまして。まあ、この番組始まって以来、一回しか休んでないんだという自慢がですね、もう使えないんだなと思うとちょっと寂しい気持ちがいたします。まあでもとりあえずもう元気になっておりますので、まあ入院中10日間ですけど、半分の4日ぐらいでもう元気になって痛み止めもほぼ飲まずに、うん、もう過ごしていますから、まあとりあえずは安心していただけるのかなと。まあ僕もまだまだわかりませんけれどもね。うん。ちょっと焦りすぎた部分があるので、もうちょっと4月いっぱいはゆっくりしようとは思っておりますけれども。はい。そんなこんなで、お風呂ラジオ、再復活でお送りしたいと思います。大魔王の、大魔王、お風呂ラジオ。まあ前回の入院中もずっとAmazon プライムビデオを見てるか、取りためたラジオを聞いてるかという状況だったんですけれども、まあ、今回も結局パソコンを開くことができて以来ずっとAmazon プライムビデオを見てるという状況になりまして、今回だよね、この世界の片隅にを見てもう本当に大号泣したりとかですね、まあいろいろしながらずっと過ごしてたんですが、まあやっぱり重いものをいっぱい見ると疲れてくるんですよね。で、まあバラエティでね、結構そのテレビでも CM をやってる戦闘車であるとか、その、松本さんがやってる笑っちゃいけないやつとかも見てもいいかなと思うんですけど、なかなか手が出ず。で、相変わらず前にも言ったと思いますけれども、その内村サマーズを見てたんですけど、内村サマーズは相変わらずぬるい番組なので、連続で何本も見ることがもうできないんです、しんどくて。一本見終わったら他のことしてみたいな感じだったんですけれども、そんな中 Amazon プライムもこう彷徨ってて、僕も知らない番組にぶち当たった。で、今回ぶち当たったのが、クリームシチューの有田哲平さんが、とりあえずあの人プロレスが大好きじゃないですか。で、週刊プロレスを見て、その頃のプロレス、今現代の話もあるし、もう何十年も前の話もあるし、それを全部語り尽くすみたいな番組があるのに気づいたわけですよ。もう3年ぐらい前からやってるみたいなんですけれども、もうそれを永遠に見てました。まあ、今でも見てます、帰ってきてからも。で、僕はいろんなこう子供の頃から、例えば漫画雑誌、ジャンプサンデーマガジンね、ああいうものから、少年から青年になって青年誌で少女漫画も読んでましたから、少女漫画、花と夢とかララとかですね、ああいうものもちょくちょくは買ったりはするけれども、ジャンプサンデーマガジンは多分自分の金でほぼ買ったことがないんですが、なんかね、購読するという行動がないんですよ。週刊誌を購読して毎週買うぞみたいな習慣がないんですよ。で、その番組を見て、ふと思い出したのは、多分僕が今までで唯一、今は買ってないですけど、ずーっと多分10年ぐらいですかね、88年ぐらいから98年、いやもうちょっと買ってたかな、2000年ちょいぐらいまでかな、ずーっと唯一購読してたのが週刊プロレスなんですよ。もう週刊プロレスをずーっと見て、 だから古いものとかが出た時に表紙にやっぱりね思い出があるんですよね。どんなことが起こった日か有田さんの説明を聞かないと覚えてないし、僕の多分部屋にはその辺の週刊プロレス全てまだ捨てずに置いてあると思うんですが、見返すわけじゃないですからね。全然見てないんですけれども、表紙見た瞬間にその時代にバンと戻れるような感覚がやっぱあるわけ。でも、本当に有田さんが熱い話をしてくれて、新日本があり、全日本があり、UWF がありね。で、そこから FMW ができて、長州がいろんなところに渡り歩いて、で、今現在の2019年のプロレスにつながってくるわけで、まあその話はまだ2017年ぐらいなんですけど、そうやってずっと繋がってる面々としたものをずっと見てきてる有田さんが熱く熱く語る、そのプロレス史みたいなものがですね、まあ、その辺のプロレス記者なんかよりも詳しいかもしれないぐらい。プロレス記者って言ってもね、こう、例えば週刊プロレスでももう FMW 版の人はずっと FMW 行ったりするわけ。もちろんその助っ人で他の、ビッグマッチとかに行ったりもするんでしょうけれども、やっぱり自分とこの、いつも番をしているところに詳しくなる。野球記者でもそうでしょ？やっぱり巨人番をしている記者っていうのはやっぱり巨人に詳しくなる。ただ、それをずっと外から見ている有田さんっていうのは全てにおいて詳しいわけですよ。で、もちろん中にいるわけじゃないから、全部を知ってるわけじゃないけれども、想像も含めて、こういう風に、こういう風な歴史があって、こうだったはずなんですよっていうのがね、もう真に迫ってて、もう、毎回とは言いません。ただただ面白い腹抱えて笑う回もあるんですけれども、だいたい7割ぐらいの確率で泣くんですよね、僕が。テレビとは泣かないですよ、別にね。有田さんもゲストの方も泣いてるわけじゃないですけれども、僕はもうその話を聞いて、ジャイアント馬場さんと、ラシャ木村さんとの関係の話であるとか、金網デスマッチで初めて表紙になった女子プロレスの話であるとか、もうそういう話だけでもう本当に泣けるんですよね。熱いんですよ。試合の映像なんて一個も流れないですよ。権利の問題があるから。それぞれの権利の問題があって、Amazon プライムビデオで権利を取ってるのは週刊プロレスの紙面だけですから、週刊プロレスの紙面で写っている写真とかは許可を取って、週刊プロレスの許可でやってるだけなんで、試合の動画なんて一切流れませんし、入場の時のテーマ曲も一切流れません。ネットなんで、むしろ流しちゃダメなんですよね。なのに、当時のその空気感みたいなものとか、僕もそこまで詳しく見てたわけでもないし、テレビをすべて網羅してたわけでも、特に僕の場合は有田さんなんかと違って会場にほぼ行かない、ただの活字プロレス、そして、映像、その当時放送ですよね。放送で見るだけのもう動画プロレスなわけですよ。なのに、当時そこに、もうそれこそ有田さんの隣で観戦していたかのような気持ちになってくるぐらいの熱さがあって。いや、これはちょっとびっくりしましたね。結局、半年間、第一シーズンが24話ぐらいあって。今これ第二シーズンの、今ちょうど、ここ、収録前に見てたのが多分24話。これで第二シーズン終わりだと思うんです、多分。ずっと見ても飽きないどころか泣いちゃう。でもさっきの内村サマーズとは違ってですね、力が入りすぎて感動しすぎて泣きすぎてそんなに連続で見れないっていう事情があってね、そうずっと見てる勢いがなくて、でちょっとずつ休みながら家のね、テレビで録画したものっていうのもずっと溜まってますから、入院中見れてないから、その辺も見ながら、そしてまた戻ってきつつみたいなことを繰り返して、延々、今回の再入院の後半はほぼほぼ有田と週刊プロレスとで出来上がってましたね。いや、本当にね、プロレスのこと知らない人多いと思います。プロレスなんか何がいいんだとか、八百長だとか、おもんないとか、いろんなことありますけど、プロレスのことを何 にも知らない。プロレス見たこともないし、言葉で知ってるのは猪木と馬場ぐらいとかいう人もね、タイガーマスクぐらいかなとかいう人もね、これは見てほしいんですよね。プロレスのこと全然知らない、まあ全然完全に知らなかったらどうなのかわかんないですけれども、もう有田さんの熱さだけで、こう出されてプロレス見たくなる気持ちになるんじゃないかなと思いますね。今更ながら会場に見に行きたいなと思いますからね。僕でもね。まあ最近ちょっと気になってる新日本プロレスとかでね、気になってる選手はいるので、そういう選手を見に生で、大会見に行きたいなとかいう気持ちは、やっぱり今まで以上に、それ見る前からちょっとありましたけど、もう今もう本当にふつふつと湧いてきているような状況ですね。まあだから、まあ週刊誌の話に戻りますけど、例えば漫画週刊誌をずっと毎回読んでるとか、もう本当にやったことないんですよね。で、中学生、高校生ぐらいまでは全て、ジャンプサンデーマガジンに関しては毎週、確か月曜日かな？発売が。マガジンだけなんか違う日だったような気もしますが、とりあえず毎週その日の放課後に近所の本屋で立ち読みをして、読みたい漫画はそこで読んで済ますっていうのが僕の基本でしたから、で、それが高校大学になって社会人になっても買うことはなかったですし、今漫画雑誌を例えば買うっていうのも、ここ10年ぐらいはその表紙になってるグラビアの女の子のグラビアの紙面のために買って漫画は一切読まず、最近はね、ヤンジャンをたまに買うとすると、中のキングダムだけ読んだりはするんですけど、もう、あんな短いので読んでも、こう、単行本派だと意味がわかんないので、もうそれを読まなくていいぐらいの感じなんですよ。だからもう、全然買いませんし、今やそのグラビアの表紙のために雑誌を買うことも、多分ここ1年ほとんどしなくなりましたから、それも買ってない。ですね。だから週刊プロレスね、ちょっと今週ぐらいからまた買おうかなと思うぐらいの、勢いです。一時期本当にね、コンビニで週刊プロレスを見ない時期がありまして、で、その頃まだ買ってた90年代の初め頃かな、2000年に届くかどうかみたいな時に、結構そのまあ格闘技の波がやってきたりしてね、で結局、ゴング格闘技とかですね、週刊プロレスも格闘技通信かなんかをその同じベースボールマガジンで出したりしてて、で徐々に売れないからコンビニに置かれなくなってきて、それとともに僕は買わなくなったような気がするんです。でよくよく考えたら、最近はね、大体どこのコンビニ行っても一冊ポンと置いてあったりするので、うん、今度からやっぱり買うかという気持ちになってますね。うん。あ、一時期、大阪スポーツも毎日買ってました。そのプロレスの結果だけ。ね、ビッグマッチになると結構一面紙面を取ったりしてるんですけど、普段はもう試合結果だけが載ってたりするんですが、大阪スポーツはもう一人暮らしの時は毎日買ってましたね。仕事行って、帰りに、あれ夕刊紙ですから、駅売りのを買って、帰って読むみたいなことはやってました。だからどっちにしろそのプロレス格闘技のことでしか動いてないってことですよ。グラビアアイドルで動いてたのも購読でも何でもないですから。ね。あ、ヤングアニマルに篠崎愛ちゃんが乗ってる。あ、ヤングチャンピオンにも乗ってるぞ。みたいなことでいろんな雑誌を買ってるだけですから。もう篠崎愛表紙の雑誌は死ぬほどありますよ。はい。それも最近は買わなくなりましたが。まあだからね、まあ漫画を買い続けている人とか、その週刊プロレスを買い続けている人、もちろん相撲の角界を買い続けている人、銃が大好きでガンを買い続けている人、いろんな人いると思いますけれどもね、自分のその欲求とか趣味に没頭してずっとやり続ける心っていうのはね、やっぱ尊いなと思います。だからその尊いところにね、一時期離れていましたけれども、ちょっと一度、もう一度、今一度、飛び込んでみようかなと、そんな風に思った再入院の後半でございました。 はい。ということで、この後は朗読のコーナー、何も考えてないんで、何かを読むかもしれません。
大魔王ラジオチャンネル。大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組、
大魔王春郎のグッタイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
分かち合うラジオ音楽館、
大魔王とひげのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドルオシラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト。タイヤを調整する必要がなくても、タイヤを交換する予定がなくても、そもそも車を持っていなくても、
社長もたっちゃんです、僕に会いに来てください、お待ちしてます。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
タイヤガーデンサイトでググってググって。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はですね、一席は一席話かと思ってちょっと調べてみたら、一席はと読むようです。一つの夕方の話、まあある日の夕方に語られた話みたいな意味だそうです。このコーナーにしては長いのかな、40ページあります。心して。何しろこの頃は油断がならない、和田さえ芸者を知ってるんだから。藤井という弁護士は老中の杯を干してから横行に一同の顔を見回した。テーブルの周りを囲んでいるのは同じ学校の寄宿舎にいた我々6人の中年者である。場所は日比谷の東東邸の2階。時は6月のある雨の夜。もちろん藤井のこう言ったのはもうそろそろ我々の顔にも水色の見え出した自分である。僕はそいつを見せつけられた時には実際根弱の感に耐えなかったね。藤井は面白そうに弁じ続けた。以下の和田といった日には柔道の選手で、まかない征伐の大将で、リビングストーンの崇拝家で、冠中一重物で通した男で、一言に言えば豪傑だったじゃないか。それが君芸者を知っているんだ。しかも柳橋の公園という。君はこの頃歌詞を変えたのかい。突然横槍を入れたのは飯沼という銀行の支店長だった。歌詞を変えた？なぜ？君が連れて行った時なんだろう？和田がその芸者に会ったというのは。早まっちゃいけない。誰が和田なんぞを連れて行くもんか。藤井は公然と眉を上げた。あれは先月の幾日だったかな。何でも月曜日か火曜だったかね。久しぶりに和田と顔を合わせると浅草へ行こうというじゃないか。浅草はあんまりパッとしないが、親愛なる旧友の言うことだから僕も素直に賛成してさ、真っ昼間ロックへ出かけたんだ。すると活動写真の中にでも居合わせたのか。今度は私が先くぐりをした。活動写真ならばまだいいが、メリーゴーラウンドと来ているんだ。おまけに二人とも木馬の上へちゃんとまたがっていたんだからな。今考えてもバカバカしい次第さ。しかしそれも僕の宝継ぎじゃない。あんまり和田が乗りたがるからお付き合いにちょいと乗ってみたんだ。だがあいつは楽じゃないぜ。野口のような威弱は乗らない方がいい。子供じゃあるまいし、木馬になんぞ乗るやつがあるもんか。野口という大学教授は青黒い寸法を頬張ったなり、下げすむような笑い方をした。が藤井は無頓着に時々和田へ目をやってはとくとくと話を続けていった。和田の乗ったのは白い木馬、僕の乗ったのは赤い木馬なんだが、楽隊と一緒に回り出された時にはどうなることかと思ったね。尻は踊るし、目は回るし、振り落とされないだけが見っけものなんだ。 が、その中でも目についたのは欄干の外の見物の間に芸者らしい女が混じっている。色の青白い目の潤んだどこか妙に憂鬱な。それだけわかっていれば大丈夫だ。目が回ったもん。怪しいもんだぜ。飯沼はもう一度口を挟んだ。だからその中でもと言ってるじゃないか。髪はもちろん二丁返し、なりは薄青い島のセルに何かサラサの帯だったかと思う。とにかく下流小説の挿絵のようなそそたる女が立っているんだ。するとその女がどうしたと思う？僕の顔をちらりと見るなり、まさに厭然と一笑したんだ。おや？と思ったが間に合わない。こっちは木馬に乗っているんだから、たちまち女の前は通り過ぎてしまう。誰だったかなぁと思う時には、もう我が赤い木馬の前へ楽隊の連中が現れている。我々は皆笑い出した。二度目もやはり同じことさ。また女がにっこりすると思うと見えなくなる。あとはただ前後左右に木馬が跳ねたり、馬車が踊ったり、鹿ずんば、ラッパがブカブカ行ったり、太鼓がどんどん鳴っているだけなんだ。僕はつらつらそう思ったね。これは人生の象徴だ。我々は皆同じように実生活の木馬に乗せられているから、時たま幸福に巡り合っても捕まえないうちにすれ違ってしまう。もし幸福を捕まえる気ならば、一思いに木馬を飛び降りるがいい。まさか本当に飛び降りはしまいな。からかうようにこう言ったのは木村という電気会社の技師長だった。冗談言っちゃいけない。哲学は哲学、人生は人生さ。ところがそんなことを考えているうちに三度目になったと思いたまえ。その時ふと気がついてみると、これには僕も驚いたね。あの女が笑顔を見せていたのは残念ながら僕にじゃない。まかない征伐の大将、リビングストーンの崇拝家、エトセトラ、エトセトラ、ドクター和田良平にだったんだ。しかしまあ哲学通りに飛び降りなかっただけ幸せだったよ。無口な野口も冗談を言った。しかし藤井は相変わらず話を続けるのに熱中していた。和田の奴も女の前へ来るときっと嬉しそうにお辞儀をしている。それがまたこう及び腰に白い木馬にまたがったまま、ネクタイだけ前へぶら下げてね。嘘をつけ。和田もとうとう沈黙を破った。彼はさっきから苦笑してはラオチュウばかり引っ掛けていたのである。何？嘘なんぞつくもんか。が、その時はまだいいんだ。いよいよメリーゴーラウンドを出たとなると、和田は僕も忘れたように女とばかり喋っているじゃないか。女も先生先生と言っている。埋まらない役回りは僕一人さ。なるほど。これは陳断だな。おい、君こうなればもう今夜の会費はそっくり君に持ってもらうぜ。飯沼は大きい U2の鉢へ銀のサジを突き込みながら、隣にいる和田を振り返った。バカな。あの女は友達の囲い物なんだ。和田は両肘をついたままぶっきらぼうに言い放った。彼の顔は見渡したところ一座の誰よりも日に焼けている。見放らちも甚だ都会じみていない。その上ゴブ狩りに刈り込んだ頭はほとんど岩石のように丈夫そうである。彼は昔ある対抗試合に左の肘をくじきながら五人までも敵を投げたことがあった。そういう往年の豪傑ぶりは黒い背広に島のズボンという当世流行のなりはしていてもどこかにありありと残っている。飯沼、君の囲い物じゃないか。藤井は額越しに相手を見るとにやりと酔った人の微笑みを漏らした。そうかもしれない。飯沼は冷然と受け流してからもう一度和田を振り返った。誰だいその友達というのは。若月という実業家だが、この中でも誰か知ってはいないか。慶応か何か卒業してから今じゃ自分の銀行へ出ている。年配も我々と同じぐらいの男だ。色の白い優しい目をした短いひげを生やしている。そうさな。まあ一言に言えば、風流愛すべき講談師だろう。若月峰太郎。配合は正解じゃないか。私は横合いから口を挟んだ。その若月という実業家とは私もつい四五日前、一緒に芝居を見ていたからである。そうだ。正解句集というのを出している。あの男が小園の旦那なんだ。いや、 二月ほど前までは旦那だったんだ。今じゃ全然手を切っているがね。へえ、じゃああの若月という人は、僕の中学時代の同窓なんだ。これはいよいよ穏やかじゃない。藤井はまた陽気な声を出した。君は我々が知らない間にその中学時代の同窓なるものと花を折り、竜によじ。バカを言え、僕があの女に会ったのは大学病院へやってきた時に、若月にもちょいと頼まれていたから便宜を図ってやっただけなんだ。蓄膿症か何かの手術だったが、和田はラオチュウをぐいとやってから妙に感慨深い目つきになった。しかしあの女は面白い奴だ。惚れたかね。木村は静かに冷やかした。それはあるいは惚れたかもしれない。あるいはまたちっとも惚れなかったかもしれないが、そんなことよりも話したいのはあの女と若月との関係なんだ。和田はこう前置きをしてからいつにない雄弁を振るい出した。僕は藤井の話した通りこの間偶然公園に会った。ところが会って話してみると公園はもう二月ほど前に若月と別れたというじゃないか。なぜ別れたと聞いてみても返事らしい返事は何もしない。ただ寂しそうに笑いながら、もともと私はあの人のように風流人じゃないんですと言うんだ。僕もその時は立ち入っても聞かず、それなり別れてしまったんだが、つい昨日は昼過ぎは雨が降っていたろう。あの雨の最中に若月から飯を食いに来ないかという手紙なんだ。ちょうど僕も暇だったし、早めに若月の家へ行ってみると、先生は気の利いた六畳の書斎に相変わらず悠々と読書をしている。僕はこの通り野蛮人だから、風流の何たるかは全然知らない。しかし、若月の書斎へ入ると、芸術的とか何とかいうのはこういう暮らしだろうという気がするんだ。まず床の間に入っていっても、古い掛物がかかっている。花も終始絶やしたことはない。書物も和書の本箱の他に、洋書の書棚も並べてある。おまけに華奢な机のそばには、三味線も時々は出してあるんだ。その上、そこにいる若月自身も、どこか当世の浮世絵じみた、通人らしいなりをしている。昨日も妙な着物を着ているから、それはなんだねと聞いてみると、チャンパというものだと答えるじゃないか。僕の友達王子といえども、チャンパなぞという着物を着ているものは、若月を除いては一人もあるまい。まずあの男の暮らしぶりといえば、万事こういった調子なんだ。僕はその日前を前に、若月と研修を重ねながら、公園との行き先を聞かされたんだ。公園には他に男がいる。それはまあ格別驚かずともいい。が、その相手は何かと思えば、何や武士語りの下っ端なんだそうだ。君たちもこんな話を聞いたら、公園の具を笑わずにはいられないだろう。僕も実際その時は苦笑さえできないくらいだった。君たちはもちろん知らないが、公園は若月に3年この方、ずいぶん尽くしてもらっている。若月は公園の母親ばかりか、妹の面倒も見てやっていた。そのまた公園自身にも、読み書きと言わず芸事と言わず何でも好きなことを仕込ませていた。公園は踊りも名を取っている。長唄も柳橋では指折りだそうだ。その他、ホックもできるというし、千景流とかの金も上手だという。それもみんな若月のおかげなんだ。そういう装束を知っている僕は、君たちさえ少子に思う以上、呆れ返らざるを得ないじゃないか。若月は僕にこう言うんだ。何？あの女と別れるぐらいは別に何とも思ってはいません。が、私はできる限りあの女の教育に尽くしてきました。どうか何事にも理解の届いた趣味の広い女に仕立ててやりたい。そういう希望を持っていたのです。それだけに今度はがっかりしました。何も男をこしらえるのなら、何は武士語りには限らないものを。あんなに芸事には身を入れていても、根性の癒しさは治らないかと思うと、実際苦々しい気がするのです。若月はまたこうも言うんだ。あの女はこの半年ばかり多少ヒステリックにもなっていたのでしょう。一時はほとんど毎日のように今日限り三味線を持たないとか言っては子供のように泣いていました。それがまたなぜだと尋ねてみると、私はあの女を好いていない、遊戯を習わせるのもそのためだなぞと妙な理屈を言い出すのです。そんな時は私が何と言っても耳にかける景色さえありません。ただもう私は白状だと。 そればかり悔しそうに繰り返すのです。もっとも発作さえ済んでしまえばいつも笑い話になるのですが、若月はまたこうも言うんだ。何でも相手の何は武士語りは始末に負えない乱暴者だそうです。前に馴染みだった鳥屋の女中に男か何かできた時には、その女中と立ち回りの喧嘩をした上大怪我をさせたというじゃありませんか。この他にもまだあの男には無理心中を仕掛けたことだの、師匠の娘と駆け落ちをしたことだの、いろいろ悪い噂も聞いています。そんな男に引っかかるというのは一体どういう要件なのでしょう。僕は公園の節だらには呆れ返らざるを得ないと言った。しかし若月の話を聞いているうちに、だんだん僕を動かしてきたのは公園に対する同情なんだ。なるほど、若月は旦那としては当世稀に見る通人かもしれないが、あの女と別れるくらいは何でもありませんと言ってるじゃないか。たとえそれが事例にしても猛烈な執着はないに違いない。猛烈な、例えばその何は節語りは女の白状を憎むあまり大怪我をさせたということだろう。僕は公園の身になってみれば、上品でも冷淡な若月よりも下品でも猛烈な何は節語りに打ち込むのが自然だと考えるんだ。公園は諸芸を仕込ませるのも若月に愛のない証拠だと言った。僕はこの言葉の中にもヒステリーばかりを見ようとはしない。公園はやはり若月との間にギャップのあることを知っていたんだ。しかし僕も公園のために何は節語りとできたことを祝福しようとは思っていない。幸福になるか不幸になるか、それはどちらとも言われないだろう。が、もし不幸になるとすれば、呪わるべきものは男じゃない。公園をそこに至らしめた通人若月生涯だと思う。若月は、いや、当世の通人はいずれも個人として考えれば、愛すべき人間に相違あるまい。彼らは芭蕉を理解している。レオ・トルストイを理解している。池の大河を理解している。武者の工事サネアツを理解している。カール・マルクスを理解している。しかしそれが何になるんだ。彼らは猛烈な恋愛を知らない。猛烈な創造の歓喜を知らない。猛烈な道徳的情熱を知らない。猛烈な、およそこの地球を荘厳にすべき猛烈な何者も知らずにいるんだ。そこに彼らの致命傷もあれば、彼らの害毒も潜んでいると。害毒の一つは能動的に他人をも通人に変わらせてしまう。害毒の二つは反動的に一層他人を俗にすることだ。公園のごときはその例じゃないか。昔から喉の渇いているものは泥水でも飲むと決まっている。公園も若月に囲われていなければ何は節語りとはできなかったかもしれない。もしまた幸福になるとすれば、いや、あるいは若月の代わりに何は節語りを得たことだけでも幸福は確かに幸福だろう。さっき藤が言ったじゃないか。我々は皆同じように実生活の木馬に乗せられているから、時たま幸福に巡り合っても捕まえないうちにすれ違ってしまう。もし幸福を捕まえる気ならば、人思いに木馬を飛び降りるがいい。いわば小園も人思いに実生活の木馬を飛び降りたのだ。この猛烈な歓喜や苦痛は若月ごとき通人の知るところじゃない。僕は人生の価値を思うと、百の若月には唾を吐いても、一の公園をたっ飛びたいんだ。君たちは、そう思わないか。和田は水眼を輝かせながら声のない一座を見回した。が、藤井はいつの間にかテーブルに首を垂らしたなり、気楽そうにぐっすり寝込んでいた。はい。ということで、一席は、最初ね、いろんな人がこう、口を挟んでたんですけど、最終的にこの、一人語りで、ずっと和田さんの一人語りでね、若月さんというのはそこの場にいないので、小園さんというのもそこにいませんから、ずっと一人でおしゃべりになっておりましたが、なんでしょうね。ちょっと身につまされるかな。実生活中のは何なんだろうとふと思うときにですね、自分が生活している、まあ僕だったら、つい1月までね、忙しく、休みもなく働いて、ライブ行っていろんな話をつけて、 まあ、自分のラジオやったり、自分のその話をつけた分に出ていただいて、ライブのイベントをやったりとかして、その実生活を今飛び降りている状況で、その飛び降りようと思ったわけじゃないけどね。病気が見つかったから飛び降りちゃったわけですけれども、ずっと毎日何もしないで過ごしているっていうのが、なんでしょうね。すごくこう、いたたまれない部分と、何かをやりたいという、その次に進むためにどうすればいいかっていう気持ちと、なのに、例えば、まあ、税金のことまだやってないんですよね。結局、やっとやれる状況にはなったので、そろそろやろうとは思うんですが、全然やってないのをやらなきゃいけないけど、なかなか手出しができない状況だったりとか、なんでしょう。今、この状態が実生活で、ここから飛び降りる、飛び乗るかな、今飛び降りてる状態で飛び乗るのに、どこにどうやって飛び乗ったらいいかっていうのは、どの順番で飛び乗り始めればいいのかっていうのが、分かってるようで分かってない。で、焦りすぎて再入院になっちゃった。なんかこう、押し着せの中で生きてることっていうのがいいことなんですか？本当にっていう小説だったと思うんですけど。僕は押し着せはあまり好きじゃないけど、結局押し着せがないと生きていけない部分もあって、どこの部分を自分の中で良しとして生きていけるかっていうのが非常に難しいなと思いながら生きております。まあとりあえず、実生活、飛び降りちゃってる状態からどっかで飛び乗るっていうね。あ、ちなみにあれですね、セリフの方がほぼ噛まなくて言えますね。こういうのが読みやすいなと思って読んでた部分もございます。はい、ということで、朗読の時間ね。まあもうちょっと続くのかな。うん、ページ数の少なめの、芥川龍之介作品がもうちょっと続くかと思いますので、もうちょっとお付き合いいただければと思います。
大阪この L を乗り継いで豊川駅のほど近く「トラックタイヤも扱ってるプロのお店」「ああ北大阪タイヤに遊びに行きませんか」いつでも素敵な天才があなたを待ってます。タイヤのことなら
住んで復活会になりましたお風呂ラジオでございますけれども、まあ今回は体調もそんな悪くないというかしんどくないので、ささっと編集できるかなと思っておりますけれども、どうなりますことやら、メールなどいただいております。大魔王さん配信楽しみにしていました。チチリアジュンジュンです。体調どうですかということでね、ありがとうございます。今は大丈夫ですね。はい。多分その出血が収まって大丈夫になったんでしょうね。だから夜に 強めの痛み止めをいただいてたんですけれども、4日目ぐらいからは結局最後まで一錠も飲まずに来て、昨日退院して今日もまだ飲んでませんし、痛さはあるんですけどね、もちろん痛さはあるんだけど、あの強烈な痛さがない限りは飲まないと今のところ決めておりますので、とりあえず大丈夫でございます。そういえば再入院の前はね、ロキソニン結構飲んでました。最後の方ね、飲まざるを得ない状況だったんで、それを考えるとね、だいぶ体調は良くなったんじゃないかなと思います。続き、さて、週刊誌というメールテーマですが、電子書籍と紙の書籍両方で毎日のように雑誌を買っています。そうなんですね。週クレアフライデーは毎回電子書籍でクリアファイルや、毎回電子書籍でクリアファイルや DVD が付録で付く漫画雑誌は、あ、そういうことね。週刊プレイボーイとかフライデーは電子書籍で買っていますと。で、クリアファイルや DVD が付録で付く漫画雑誌はコンビニに買いに行っています。アイドルオタあるあるだと思いますが、クリアファイルは束で保管しています。データでいいので、電子書籍でも付録がつくといいかなと思います。ある程度の感覚で楽しみにしている発売日のものがあると辛いことも乗り切れる気がします。いいですね。いいですね。これからも体調と相談しながら配信頑張ってください。ということでありがとうございます。そうですね。僕もクリアファイルは山ほどありますよ。もう、やっぱ篠崎愛のクリアファイルが一番多いですね。で、一時期浅川奈々ちゃんのも買ってたりしたんですけど、本当に、ここ一年見つけておうと思うけれども、買わないっていうことが増えましたね。まあ、増えちゃうだけで。で、買ったことだけで満足して中見ないとかね、よくあるんでね、最近は本当に買わなくなりました。まあ、とりあえずまずは週刊プロレスを買って、まあ、暇なんで、今出てるやつを買うのか、次出るのか、何曜日出るのか、ちょっとその辺も調べてみて、まずは熟読するところから始めたいなと、僕は思っておりますよ。そして、質問箱の方ですね。ちょっと前に、だいぶいただいてた部分があって、で、先々週も答えてたりするんですけども、その辺ちょっとお蔵入りにします。はい。答え、もしかしたら言葉だけでね、文章だけで答えにするかもしれません。4時間前にいただいてました。2回目の入院の理由は何ですか？あ、さっき話しましたね。ちょっと出血がありまして。まあ、とりあえず、多分ね、擦り傷みたいな感じっていうの？なんていうのかな。まぁ、ちょっと、血圧が高いので、毛細血管が破れたみたいな感じ、内出血みたいな感じじゃないかなと思うんですよね。ちょっと打ったりして。例えば、腕でも何でも内出血じわっとするじゃないですか。で、どこから血が出てるかよくわからないけど、ちょっとあざになったり、青たんになったりするでしょう。あんな感じなんじゃないかなと思います。しばらく痛くて、なんていうの、痛み止めこう塗ったりしてるってなってたけど、2、3日したら、あ、そういえば痛みがなくなってきたなっていう感覚がこの脳の部分にある。で、脳から出血してるわけじゃないと。ただ、どこから出血してるかはよくわからないんですけど、多分、開けた患部、いわゆるその、筋肉切ったりとか、その骨開けたりしてるので、その辺の毛細血管がちょっと破れたんじゃないかという話ですね。はい。まあ今は大丈夫でございます。次。多分俺が悪いんですよ。大魔王さんがそうなるのも、恨んでくれていいですよ。意味がわかんない。意味がわかんない。いや、本当に僕が、そうなるの意味もわかんないですけどね。じゃあ恨みますので、誰かわからないけど恨んどきますね。はい、次。脳みそって痛覚がないらしいね。レクター博士は息作りで食べてたしと。まあ、レクター博士の息作りで食べてたのか実際どうかわかんないですけど、まあ、実際その全身麻酔じゃなくて、頭のその部分だけを麻酔して脳を開けて、ここ触ったらどうですか？あ、今こんな感覚みたいな手術もあるみたいですね。どういう手術なんかよくわかんないですけどね。脳みそそのものじゃなくて、やっぱりその周りにあるものに痛覚がありますから、頭が痛いんですよ。脳が痛いわけではないんでしょうね、きっと。僕もよくわかりません。スコラ、ゴロはお世話になったな。僕ね、スコラとかゴロはあんまり買ってないかな。学生の時に売れっ子とかよく買いましたね。あと、オレンジ通信とかね。はい。売れっ子結構好きでした。 エロ本ももう買わなくなりましたし、まあコンビニにあんまり置かなくなったのと、なんか DVD 付きみたいなんじゃないと買う気にならなくなって、全然 DVD 見てみても大したことないみたいなのがね、繰り返されるんで、もうエロ本ももう本当に買わなくなりましたね。で、エロ本を中心に置いてる本屋っていうのが、拠点拠点にあったのがどんどん潰れていくんですよね。うん、エロ漫画とかをね、豊富に置いてるところとかもだいぶ減りましたね。アイドリング素数目、なんで素数って決めたの？一番好きなメンバーは誰ですか？ 1,2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31 が素数なんですね。素数って割り切れないっていう意味だよね、多分ね。え？ 2?2 は割り切れるんじゃないの？ん？素数？あ、もうわかんない。素数の意味がわかんないけど、まあ一応29にしておきましょう。あ、そう、それでね、29っていうのは玉川ラムちゃんなんですけども、もうちょうど今まさにこの収録をしていて、今20時45分ですけど、まあ2回目のマチネソワレの2回目の芝居も終わった後だと思うんですが、ついさっきチケットを差し上げたんですよ。もう行けないのは分かったので、欲しい人がいたらあげますっていうことで、郵送で送ったの。で、行って、その代わり、タダであげますから。チケットはタダであげますので、その代わり面会があったら、本当は大魔王が来る予定だったんだけれども、ちょっと体調悪くして入院しているので、僕が代わりに来ましたと、もうデフォルトで言ってくれと。本当は楽しみにしてて、ランダの芝居見たかったんだということを、大魔王が見たかったんだということをですね、ぜひ言ってくれということで言ったら、アイドリングおしめラジオやったら、あの大魔王さんですかという、まあ、認知が来たというご報告が上がってまいりましたので、大変嬉しく感じております。よかった。認知されてます。はい、次が、大人の子守歌ってもう終わったのかな？あのね、大人の子守歌が大人の絵本になって、その後、西川のりおさんがやってるノリノリクラブとかになって、その後ね、なんかいろんな番組があってまた大人の子守歌に変わったりしたんですけど、ああいうエロい番組っていうのはいろんなとこからね、そういう番組をやるなっていうことで抗議が来るんですって。で、抗議が来ていろいろ問題があるたびに番組名を変えて似たようなことをやるんですよ。で、今は結局もうやってないのかな。パリオ&ラフォーレとかね、ラブホテルとかが大体こうスポンサーについててね、僕も結構実は仕事で大人の子守歌時代、大人の絵本時代、ノリノリクラブ時代ね、その後番組名がいろいろ変わって金子さんが司会だった時代とか、いろんなことで仕事で関わったりはしてましたけど、今はやってない気がしますね。シンゴジラってもうテレビでやれないんですか？やれないのかなって、どういうこと？シンゴジラってなんかやれない、あのあれですか、石原さとみさんの英語がまずいとかそういうことですか？世の中イーオンの CM も出てるぐらいだからね、ナチュラルじゃないのわかんないけど、大魔王さんの電気代って月いくらぐらい？今だからこの番組でもしょっちゅう言ってますけど、ガス発電になってるんですよ。1年2年ぐらい前からね。で、ガス発電になってからめちゃめちゃ電気代は減りました。ガス代は増えたけど、で、ガス代は増えたんだけど、電気ほとんど売れてるので、普段は。で、夏場とか冬場とか、やっぱり暖房とか冷房とかつけるじゃないですか。その時ガンと行くんだけど、それでもね、昔はもうほんと電気代だけで2万3万軽く行ってたんですよ。まあ僕だけで住んでるわけじゃないですから。まあそれはほぼなくなりましたね。次、お元気ですか？まあ今は、まあだいぶ大丈夫です。はい。4月6日の18時から雲霧仁左衛門が NHK 総合で始まり、おーすごいな、そうなんですか。これは民放で新作作らないならうちがやったるわという NHK の心意気なんでしょうか。大岡越前パターン。へー、まあでも逆に言うと民放やらねえんだったらとか言うよりも、NHK も含めて、まあ、世界中どこのそのテレビ局とか、その映画配給会社も含めて、ネタにとにかく困ってるんですよ。ネタにとにかく困ってる。だから、雲霧仁左衛門が空いてるならやろうかってことなんじゃないですかね。うん、新しいものを作るってやっぱりもう相当難しいですから、やっぱり原作ものとかになるじゃないですか。 で、もうすでに作られてて、みんなの認識の中にあるものをリメイクすることっていうのは、意外とこう、難しいですよ。もちろんそれで批判も受ける場合もあるでしょうけれども、逆に、お、やってくれたね、になる場合もあるので、まあ、掛け事としては、まあ、普通の何もないところから掛け事するよりは、ギャンブルのしがいがあるんじゃないかな、という気がいたします。そして、料理できる。料理ね、わかんない。僕は僕なりの料理はしますけど、それが料理として自慢できるような料理なのかはちょっとわかんないですね。まあ、大魔王バーベキュー長らくやってないんですけど、そろそろこの春ぐらい実はやりたいんですけどね。1000万もらえたら何か変わる？1000万持ってる人に変わりますよね。うん、1000万持ってない人よりは、1000万持ってる人になるっていうのは、もうだいぶ変わるんじゃないでしょうかね。1000万持ってる人になってみたいです。お気に入りのストレス発散法は、飯作ることです、結構。昔はそうでしたね。で、もう、とにかくストレス発散するのに、なんか食い物作ってね、学生の時はカレー作って、同じ量のやつに配給したりね、唐揚げ死ぬほど作って唐揚げ配給したりね、してました。はい。んで、太るんです。はい。前から気になっていたのですが、アカウント名の由来は何ですか？ハクションですね。はい。ハクション先輩からついております。前にも言った気がしますが。愛とは何かと思いますか？何だと思いますか？恋とは何だ？愛はね、与え続けるもの。恋は求め続けるものでしょうね。さだまさしさんがそう言ってました。最近ついついハマっちゃうことって何ですか？ああ、そうですね。プロレスかな。うん。そんなもんかな。はい、そんなもんで。あとはまあ、答えてないものもあると思いますが、わかりません。はい、どこからどこまでを答えたものなのか、決してないんでね、質問がいっぱい来ておりますから、まあ、ほとんど同じ人じゃないかなと思っているんですけどね。はい、まあまあ、メールテーマと関係ない質問箱なんかも、もうどんどんと活用していただいて、またこれからもいろいろ聞いていただければ、答えにくいものに関しては無視する場合もありますし、こんなものは却下ですとかいう場合もありますけれども、まあ一応ね、何ですか、匿名だから、みんな書きやすいでしょ。でも一人で何個も書いてる人がいて、どなたかはわかりませんけども、いろいろやっていただいてるので、ありがたいなと思っております。まあ、ネタの一つになりますので、これからもどうぞよろしくお願いします。まあ、一応、来週からも定期的に戻れると思いますし、4月いっぱい仕事する気がないので、その間に別のラジオ番組もちょっとずつ復活させていければいいかなと思ってますので、ぜひぜひよろしくお願いしたいと思います。はい。ということで、4月に入りました。ね、年号も令和に、令和ってみんなが思い浮かんだやつね。令和ということになりました。あと一月も経たない間に、令和元年ということになります。ね、とりあえず令和元年、三つ目の昭和、平成、令和と三つ目の年号を生きていくものとして、これからもやっていきたいと思いますので、はい、皆さんもぜひ、また、お風呂ラジオ、令和になっても聞いてくださいね。それでは、大魔王のお風呂ラジオ、お相手は大魔王でした。今週はここまで。
この番組は、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの、北大阪タイヤの提供でお送りしました。